77.1
Rainbow FM ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。2月11日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、今日のオープニングナンバーはいよいよ今日から公開になりましたね、映画ウエストサイドストーリーからダンスアットザジムマンボをお届けしました。まあ、きっと楽しみにされてる方、もうすでに今日見ちゃったよっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。後ほど映画ご紹介しますね。そしてウエストサイドストーリーから素敵なプレゼントのお知らせもありますので、どうぞお楽しみに。今週も音楽と映画のおしゃべりの30分、どうぞ最後までお付き合いください。さて、早速気になる話題の最新作映画2本からご紹介していきましょう。まずはブルーバイユー。韓国で生まれ、3歳の時に養子としてアメリカに連れてこられたアントニオは、シングルマザーのキャシーと結婚し、キャシーの連れ子の娘ジェシーと3人で貧しいながらも幸せに暮らしていたんですが、ある日些細なことで警官とトラブルを起こしたアントニオは逮捕されてしまい、さらには30年以上前の書類の不備で移民局へと連行され、強制送還されて二度と戻れない危機に瀕してしまいます。キャシーは裁判を起こして異議を申し立てようとするんですけれども、最低でも5000ドルの費用がかかることが分かり、途方に暮れてしまいます。家族と決して離れたくないアントニオはある決心をするという、トワイライトシリーズなどで俳優としても活躍するジャスティン・チョンが監督、脚本、そして主演を務める話題作です。共演としてキャシーをリリーのすべてのアリシア・ビキャンデルが務めています。まあ、この作品を見てまず思ったのが、ああもうこんなことってという気持ちでもいっぱいになったんですよ。まあ、物語にはアントニオの家族の他にキャシーの元夫や病院で出会ったベトナム人の女性、昔の仲間などいろんな人がこう絡んでくるんですが、まあ、そんな中での家族や人とのつながり、血のつながりなどもいろんなテーマが含まれていて、もう考えさせることもたくさんあった作品で、この作品ぜひ一人でも多くの人に見てほしいなと思いました。そしてもう一つの作品は映画ティルです。まあ、この物語に出てくるマークとエマ、この二人の夫婦なんですけれども、実は夫婦はあまりうまくいってないもう仮面夫婦なんですね。まあ、そんな二人は結婚記念日を迎え、マークは人里離れたレイクハウスでのバカンスを用意して結婚生活をやり直したいとエマに告げるんです。まあ、夫婦関係をまた一からやり直せるとこう期待して喜ぶエマだったんですが、翌朝目を覚ますとエマはなぜかマークと手錠でつながれていて、まあ、さらにはマークが意味深な言葉を残して拳銃で自分の頭を撃ち抜いて自殺してしまうんですよ。まあ、エマは手錠でつながれているマークの死体を引きずりながらこの場を脱出しようとするんですが、携帯電話も故障しているし車のガソリンも抜かれていて、もうどうしようもない状態にいる中、不審な男たちがやってきてエマに襲いかかってきます。果たしてエマはこの絶体絶命の場から逃れることはできるのでしょうか、というサスペンススリラーです。キャストは エマをトランスフォーマーシリーズのミーガン・フォックスが務めるほか、オーエン・マッケン、カラン・マルベイなどが出演しています。まあ、大げさに言ってしまうと自分の心臓がもう持つかなと思うぐらい、もう見ていてハラハラドキドキの連続なんですよ。まあ、ただそれに立ち向かう、もうエマの勇気がもうすごい。まあ、こんな極限状態の中でスリリングな展開、ラストどうなるんだろうと最後まで目の離せない作品です。ただいまご紹介しました映画ブルーバイユー、そしてティルデスは今日から全国順次公開になりますが、長崎ではまだ公開決まっておりませんので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。そして公開地域の方はぜひ劇場でお楽しみくださいね。
ミカのフラワーシネマ、
さあ最新作映画ご紹介していきます。雨とあなたの物語。2003年のソウル、明確な夢も目標もなく退屈な浪人生活を続けていたヨンホは、長い間大切にしてきた記憶の中の友人を思い返し、あてもなく手紙を出すんですね。まあ、一方プサンでは自分の夢を見つけられないまま、母親と一緒に古い本屋を営むソヒがヨンホから姉のソヨンに届いた手紙を受け取り、ソヒは病気の姉の代わりに返事を書き、質問もしない、会いたいと言わない、そして会いに来ないというルールのもと、ヨンホとソヒの2人は手紙のやり取りを始めます。その手紙のやり取りはやがて2人の日常を彩り始め、そんな中ヨンホは12月31日に雨が降ったら会おうという可能性の低い提案をするのですが、という物語でメガホンを取ったのは怪しい顧客たちのチョン・ジモン監督です。キャストはヨンホをミッドナイトランナーのカン・ハヌル、ソヒをハン・ゴジュ17歳の涙のチョン・ウヒが務めるほか、サニー永遠の仲間たちのカン・ソラが共演しています。もうこの物語私すごく好きでした。まあ、まずやっぱりいいなと思ったのが手紙のやり取りですね。まあ、今やメールの時代で便利ではあるんですけど、やはり手紙の温かさってありますよね。まあ、そして相手を思う心、まあ、ソヒは病気のお姉さんのソヨンを思いながらこう支え、ヨンホと同じ予備校に通うスジンっていう女性がいて、まあ、カン・ソラが演じてるんですけど、まあ、ヨンホに片思いしながらも彼を支える、もう彼女がまたすっごくいいんですよ。もうなんだか穏やかで温かい物語にジーンときました。雨とあなたの物語は全国順次公開中で、長崎は今日から長崎セントラル劇場で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。続いてはゴーストバスターズアフターライフ。30年間にわたり原因不明の地震が頻発する田舎町で暮らし始めたフィービーは、祖父が残した古びた屋敷で見たこともないハイテク設備の数々と ECTO-1 と書かれた改造車を見つけるんですね。まあ、フィービーの祖父イゴン・スペングラーは科学者で、30年前にニューヨークを襲ったゴーストたちをこの町に封印していたゴーストバスターズの一員だったんですよ。まあ、地震の原因がゴーストの仕業だと突き止めたフィービーは、なぜこんな場所に封印したんだろう、おじいちゃんが死んだ時に一体何があったんだろうと、こう祖父がこの町に隠した秘密に迫ろうとした時、ゴーストたちの封印が解かれ町にあふれ返ってしまい、ゴーストたちの復讐が始まります。祖父の意思を継ぎゴーストたちを再び封印するために立ち向かうフィービー、世代を超えた戦いは一人の少女に託されるという、おなじみのテーマソングとともに世界中で社会現象を巻き起こした大ヒット映画ゴーストバスターズから30年、過去2作品の監督を務めたアイヴァン・ライトマンから息子のジェイソン・ライトマンがメガホンを受け継ぐファン待望の続編がいよいよスクリーンに登場です。キャストは フィービーをギフテッドのマッケンナー・グレス、愛のトレバーをイットシリーズのフィン・ウルフハートが務めるほか、マッケンナー・グレス、アニー・ポッツなどが出演しています。まあ、当時ですね、ノー・ゴーストのグッズをもういっぱい買い集めてたりと、30年前ゴーストバスターズにハマっていた頃も思い出してしまいました。まあ、今回スペングラー博士の孫娘を主人公に描いてるんですが、一番感じたことは、もうやっぱり改めてゴーストバスターズも大好きだなと、ファンにはたまらない作品になってるし、まあ、監督も父から息子へもうゴーストバスターズ愛が受け継がれてるなと見ながら、もう嬉しくなってしまいました。まあ、もちろんこの作品だけを見ても十分楽しめますし、よかったら前作を見るともっとより感動を味わえると思います。レイ・パーカージュニアのテーマソングを久しぶりに劇場で聴けたっていうのも嬉しかったですね。この作品ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ゴーストバスターズアフターライフ、東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。さあ、続いての作品はウエストサイドストーリー。1950年代のニューヨーク、マンハッタンのウエストサイドには夢や成功を求めて世界中から多くの移民が集まっていました。社会の分断の中で差別や貧困に直面した若者たちは、同胞の仲間と集団を作り、ポーランド系移民のジェッツとプエルトリコ系移民シャークスは激しく対立していました。まあ、そんな中、ジェッツの元リーダーのトニーはシャークスのリーダーの妹マリアと出会い、恋に落ちるんですね。まあ、やがて二人の禁断の愛は多くの人々の運命を変えていくという、1961年に映画化された名作ブロードウェイミュージカルウエストサイド物語を再び映画化したのはスティーブン・スピルバーグ監督。キャストはトニーをベイビードライバーなど注目の若手俳優アンセル・エルゴート、マリアは約3万人の中から選ばれた新生レイチェル・ゼグラーのほか、マイク・ファイスト、デビッド・アルベルス、アリアナ・デポーズ、そして61年のウエストサイド物語でアニータ役を演じ、アカデミー賞ゴールデングローブ賞受賞歴を持つリタ・モレノも出演しています。そしてこの作品のもう一人の主役と言ってもいいですよね。素晴らしい曲の数々、レナード・バーンスタインとスティーブン・ソンドハイムが生み出したトゥナイトやアメリカなど珠玉のミュージカルナンバーがダイナミックでスタイリッシュなダンスと歌でよみがえり、その振り付けはトニー賞受賞のジャスティン・ペックが務めていると、もう最高の作品でした。まあ、この不朽の名作をスピルバーグ監督によってリメイクされるというだけでも楽しみで楽しみでたまらなかったんですが、やはり一番良かったなと思ったのは、61年のオリジナル版の良さをちゃんと残した作品になってたんですよね。そこはやっぱりスピルバーグ監督さすがだなと思いました。この作品もぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ウエストサイドストーリーは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。今日は素敵なプレゼントをいただいています。ウエストサイドストーリーオリジナル T シャツ S サイズ、キャップ、ノートをそれぞれ1名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのホームページのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは2月18日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。福岡県北九州市にお住まいのラジオネームゆみりんさん、松山健一はとても素敵な俳優さんですよね。自然な演技でその役の人がそこに生きている感じがするのがいいですといただきました。ありがとうございます。松山健一さん本当素敵ですよね。素朴なところもあったり、まあ、今回ノイズでは迫真と演技を見せてくれたりと物語の中に引き込んでくれますよね。ラジオネームゆみりんさん、メッセージありがとうございました。他にもたくさんメッセージありがとうございました。 では最後に一つ映画ご紹介します。ザ・ユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデー。1940年代人種差別の鉄板を求める人が国に立ち向かった国民権運動の黎明期、合衆国政府から反乱の芽を潰すよう命じられた FBI は、絶大な人気を誇る黒人ジャズシンガービリー・ホリデーの大ヒット曲奇妙な果実が人々の気持ちを煽り立てることを恐れ、彼女にターゲットとして目をつけるんですね。まあ、そんな中、ジミーという黒人のおとり捜査官がビリーの元に送り込まれるんですが、ジミーは肌の色や身分の違いも超えて人々を魅了し、逆境に立つほど輝くビリーのステージパフォーマンスを見て、ジミーは次第に彼女に惹かれていきます。しかしその先には FBI の仕掛けた罠が、陰謀が待ち受けていたという、1959年に44歳という若さでこの世を去ったアメリカジャズ界の伝説的歌手ビリー・ホリデーの半生を描いた作品で、プレシャスのリー・ダニエルズ監督がメガホンを取っています。ビリーを演じたのは、昨年の第78回ゴールデングローブ賞ドラマ部門最優秀主演女優賞を受賞し、第93回アカデミー賞主演女優賞にもノミネートされたアンドラ・デイ。まあ、私ですね、もうビリー・ホリデーっていうと、昔メル・ギブソン主演のフォーエバー・ヤングという映画の中でものすごく印象的に流れる君を思いてっていう曲がもう大好きで、ビリー・ホリデーにすごくいいイメージを抱いてたんですが、もうこの作品を見てもうすごく衝撃を受けてしまって、もう正直びっくりしています。まあ、彼女がこんな波乱万丈な人生を送っていたなんてと、こう自分の中のイメージがガラッと変わってしまって、まあ、それと同時にフォーエバーヤングのサントラを持っているので、奇妙思いっていう、こう映画を見終わってから改めて聞くと、もうなんだかもう涙がじわっと出てきてしまいました。もうビリーを演じたアンドラデイの体当たりの演技がこの作品の一番の見どころだと思います。ザ・ユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデーは今日から全国順次公開で、長崎は3月18日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画ウエストサイドストーリーよりアメリカを聞きながらの別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。